ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
熊谷由香のルートフォーベースボール第27回目、皆さん明けましておめでとうございます。熊谷由香です。新年一発目の、ルートフォーベースボール、タイトルが変わったことに未だに慣れていないです、はい、いやお正月ももう大体ね終わった、大体終わってますね。もう大体終わってますよね、気分的にもね。お正月って野球の特番いっぱいやってるじゃないですか。野球選手がいっぱい出てくる特番っていうか、私が毎年大好きな楽しみにしている番組があって、トンネルズのスポーツは俺だっていう、リアル野球版っていうゲームをやってる、ゲームっていうか番組があるんですけど、まだ見てないんですよね録画したんですけど、なんかね見る暇全然なくて、何がそんなに忙しいんだって感じなんですけど、なんか忙しいんですわね。まあ劇団のね仕事なんですけど、大体そう、こんな感じでね野球の番組全然見れてなくて、野球気分はもう5ぐらいしかないです。100分の5ぐらいしかないです。あ、20分の1って言った方がいいかな全然。そう、まあねオフシーズンなんでね、キャンプもまだ始まってないし、あ、ちょうどあれですね、ルーキーが寮に入り始めたかなみたいな、そういう本当にふわっとしたニュースが野球界には流れているなみたいな、そんな1月の今日この頃ですけれども、はい、さてさて、あれ意外と話すことなかった意外と話すことなかったからもうゲスト呼んじゃいます。はい、本日はですね、あのね、いつもの人じゃないんですよ。いつもの笑うセールスマンみたいな人じゃないんですよ。ちゃんと今日はゲストをお呼びしています。初めての登場でございます。柳かおりさんです。
どうも、はじめまして、柳かおりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。通称ガオリンですので、
ガオリンです、
はい、ガオリンとこの後は呼ばせていただきます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いや、どうもよろしくお願いします。
緊張しますねなんか
緊張しますか。いきなり呼ばれてどう思いました？
いきなり呼ばれて、
いきなりラジオ出てくれって私から連絡が行ったわけじゃない。
はい、
そうですね。どう思いました、その時は？
いや、なんで私って最初思いましたけど。
なんで私って思うよね
そう、
なんで優しいかって話をすると、はい、ガオリンだったらちょっと野球の話ができるかなって思ったからです。
そうですね。いや、でも嬉しかったです。ちょっと今年の、うん、私今までこういう喋るっていう、なんていうんですか、
はいはい、
この最近
演劇じゃなくて、
ね、そう、うん、なんか自分のことを喋るっていうのはあんまりないので、はいはいはい、こういうなんか機会をいただけて、うんうんうん、ありがとうございます。
いや、なんかそこまで言っていただけると逆に恐縮ですって感じですけど。
いや、嬉しい。
ということで今日はガオリンの生の声をぜひぜひ聞いてください。
わ、
貴重な機会なんじゃないですか。だから
そうですね、
ないでしょ、あんまり
セキララにね、
セキララに
語ることはまあまあないので、
行ってみますかセキララに行ってみますか
セキララに行きましょうか。
今日はね、ガオリンの大好きなお酒も飲みながら、
そうですね、
進めておりますので、本当あれですか、日本酒とかが好きな感じ？
それも普段は焼酎です、
うん、あ、焼酎なんだ。
日本酒もめちゃめちゃ好きなんですけど、
私のなんかね記憶の中に残っているガオリンに、うんうん、一緒に現場になった時があったじゃない、
はいはいは
い
はい、
あれがだから2015年の1月2月、
あれ2015年だったっけ、
3年前だね、のちょうど今頃とか顔合わせとかしてんじゃないの。
あー、そうだったかもしれない。
そうそう、新作月食マスカレードっていう、
そうですね、月食マスカレードで
やったんですけども、はい、その時はあれって照明オペ演出助手だった、照明オペ、
最初呼ばれた時は、うん、稽古場代役、
代役ってことだったんだ、
代役兼なんかちょっと演出助手みたいなのもやってほしいって言われて、まあ稽古場に行きました、
はい、
でなんかそのうちその板でこう立ち稽古が始まって、
うん、
照明とか音響とかのついてきた時に、うん、松田さんが手が足りないって、
まあそうよね、
そう、あ、そう、演出の松田クレハさんが、
はい、
そう、
火遊びっていう劇団にね、うん、出た時なんですけども、
その時が、まあ、熊谷川さんと初めまして、
初めましての時でした、
時ですね、
うん、
あの桃役かっこよかったな。
やたら男っぽい人が一人いるっていう。女の子だけのお芝居っていうやつなんだけど、なんかおかしいなみたいな、男みたいなやついるなみたいな、私です。
その時になんか松田さんが、うん、オペするときにあれ照明できないぞみたいな感じになって、
それ何本当は何松沢くんが一人でやろうとしてた、いや多分や
なんかあのけなんていうんですか、うん、会場公演した月食マスカレードをやった場所がギャラリー有限で、
うん、ギャラリー有限っていうね、
そうなんかブースもないじゃないですか、
ないないない、
スタッフさんが常に、うん、いられる場所がないから、うん、多分一人でやろうとしてたんだと思うんですよ。うんうんうん、でも結局、まあ、そうすると手が足りなかったんで、ちょっと照明操作をやって、うん、でまあ、もちろん、はいはいはい、高橋さんっていう照明の方もいらっしゃったんだけど、うん、前日板付けはできないってなったんで、うんうん、私が結果的に照明操作をやったんですよ、あの時は。
初めて？
初めて。
初めての。
あれは、そうですね。初めての照明
操作。そうだよね。私なんか、あれなんかおかしいなと思ったんだよね。そうそうそうそう。この人って照明やるために来たんだっけみたいな。そうよね、そうよね。そっかそっか。最初は代役でみたいな。
そうなんですよ。ね、はいはいはい、その前の火遊びの月間の月食マスカレードの前の作品に出てたので、
はいはい、
前の前か、あれあれって
前の前、東京
ドーピング2020年は多分の次、ドーピングあって次の次が確か月食マスカレードだったんですよ。
そっかそっか。
なのであれあれがもう2015年、
ね、
早い、
経ちますね、月日は、
月日は
経ったんですよ。3年前はちょっと私もね今びっくりした、うん、2年前だと思ってた。
そうそうそう、
やっぱ気持ちがまだ2017年だからね。
わかります、私もまだちょっと2017年抜けて
ないよね。
抜けてない、
2017年とか振り返れてないもんね。
そうそうそうそう、
まだね。
そうそうそう、あれいつ2017年あったのっていつですか、うん、最後に会ったの、うちらが
最後に会ったのは多分あのアガリスクの公演を見に来てくれた時かな、9月、
そして怒涛の
旋回収見に来てくれてかな。
あ、そっか、そのなんかなんだろう、なんかすごい久しぶりなんだけど久しぶりじゃない感じが、
それだそれ、それが挟まってるから、
それが挟まってるから
挟まってたから、ね、多分
そうだそうだ
そうですそうです。まあ、私もあのだからあれあっていうかそれの、
はい、
ま、えあれいつだっけ、それは1年前か、東京ドーピングの再演、
あ再演はあれは2016年、
6年だよね、
はい、あの時去年はやってない、
うん、そうよね、うん、あの時も私見に行ったから、
うん、
その時に会ってるから1年おきぐらいにも会ってんじゃないか多分
確かに、
まあそんな感じだよね、
うんうん、そうです
ね、役者同士普通のはねそうそう、だから初めて会った時は、
うんうん、
なんかガオリンが何者なのかをよく知らなかったから、
そうかも、なんか役者同士で会ってないから、
う
ん、
そうそうそう、最初はそれこそ代役っていうか、うんうんうん、休みの人の分の、うんうん、あのセリフ読んでくれたりとかしてて、でもなんかその時に松沢くんが、
うん、
演出の松沢くんが、うん、いやガオリンは本当、うん、普段めちゃめちゃいい役者さんだからみたいなこと言ってて、あこの人役者なんだって確か思ったへーって思った気がする。そこから、うん、だし、うん、ガオリンの芝居を見たのは多分東京ドーピングの2016年だから再演
版東京ドーピング、
ね、それが初めてだと思うんだよね。あ
そっか、
あれ待って、初演も出てる、
初演も出てます、
じゃあ見てる。
あ
ただ私初演は、うんうん、あれなんですよ、遅刻したんですよ。
あれじゃないですか、
雪の日
だ、
大雪の日、
2014年の2月の
14年なんだ、
あれ24年2014年の2月、集中なんていうの、あれ関東豪雨
めちゃめちゃ降った時ね、あったよね、
あった
ね、
そうお客さんが本当に来れなくて、
そうだから
交通手段がなかったから
私もね行けないって思ったの、
そう
行けないって思ったんだけど行けないって思ったから松田君にごめんなんか無理って最初連絡したんだけど、
う
ん、
そう
なんかやっぱ行った方がいいような気がするみたいなことを思って、なんかこれ
そう
すごいなんか暴露しちゃうんだけど、うん、松田君って遅刻に厳しいじゃん、
厳しい、
だから私なんか行かなきゃダメな気がすると思ったので行ったの、遅刻したけど だからごめんなさいごめんなさい遅刻してごめんなさいって言った。そしたらいいんだよって言われた。
いや雪の日だから
雪だったから
雪だったからあれはしょうがない。
そうそうそうか。そうそう、だからね最後の方の何十分かしか見てないんですよ実は。
じゃあもうちゃんと見たのは再演版の時だったんですね。
そうそう、
あなるほど、ライブ赤坂のライブアートで。
そうそうそう、だから初演版の時は多分正直ガウリのことをね認知してないと思うんですよ。カーテンコールで見たからぐらいだ
と。そうだと思います。最後の方私そんなに多分出てこない。
だから最後の方に黒とか室田くんとかがなんか大変なことになってるっぽいみたいな、みたいな、黒が追い詰められてるなみたいなところだけを、
そうですね、
すごい私もハーハー言いながら見て、あ終わったみたいな、もう終わっちゃったみたいなそんな感じだったんで。
あじゃあ見ていただいたのが
実はそうですね
2016年、
実はそれが
ありがとうございます。
そうそうそう
そう、そう考えるとやっぱ、うん、脚本演出家の松田クレハさんがくれたご縁かなと、
う
ん、
いやそれはまあそうでしょうね。本当に結構だって松田くんの作品いっぱい出てるよね。
そうですね、東京ドーピング2020と、うん、
それがかける2でしょ、初演3演出て、
でまあ、なんかその後 の, その 月食マスカレードで照明操作やって、うん、その後に松田さんのワークショップ公演でも照明操作を2回やってるんですよ。
あそうなの、
そう、
えそう照明さんじゃんあれ
そうなんか月食マスカレードの照明操作の時になんかできるんじゃないみたいな感じで次もなんかワークショップ公演で、うん、呼んでいただきまして、
ほうなんや、
そうだからなんか松田さんの作品に関わってる人と多分一番合ってる気がする、
ね、なるほど、
そう
ワークショップなんて特にそうだよね。
そうそうそうそう、ほんとなんかいろんな人に会いました、そしてだからそれがスタッフとして3回関わって、うん、あれそのそうですね、その後があれかな、去年の私を知らないで、
ザムザ
ーザムザーザムザー
ね、
そうですね、でそう去年は私を知らないでやって、うん、その後8月にリサ子のガチ恋俳優沼っていう作品を私演出助手で、
あ入ってたんだ、
入ってたんですよ。だから2ヶ月ぐらい松田さんと
人一緒にいたんだ
そうそうそう、
劇団員よりやってんじゃね、
そうそうかもしれない下手したら
半分劇団員じゃね取り込まれるんじゃねそっかそっか、ガオリンはでも確かに、うん、有能なオーラが出てますよね。
え本当ですか。
いやさっきね、
はい、
このラジオ撮る前に、うん、30歳になることが楽しみっていう話をしたじゃない、
うん、
でなんならまだ30になってないのに、うん、40になることが楽しみって言い出して人生設計どうなってんだと思ったんですよ私は。そんなさ、私は設計図ないんで40までの設計図とか、見通し立ってないからさ、
なんかもうすごい楽観主義なんですよ
本当に。
本当楽観主義、もうなるようになるさ的な感じで生きてるんで、流れに身を任せるっていうか。
なるほど。
そうだから、まあ、今月、まあ、17日が誕生日なんですけど。
あおめでとうございます聞きました皆さん
1月17日
おめでとうございますですよ。
しかもいいなの日です
今年何歳になるんですか。
30です。
あ来た楽しみにしてた30来た。
いや来ました、
来た来たよ、
びっくり、もう30になっちゃった。
30歳になることは、ちなみに私今30歳なんですけど、30歳になることって何が楽しみなの。私何も楽しみじゃなかったんだけど。
なんか20代って、なんか20歳の成人式突然来るから。
20歳
ってなんか、まあ、待ち望んだ感じでやっとなんか大人の仲間入りって来るけど、なんか20代ってなんかむしろ大人のための準備期間というか、10代ってもうバカもうアホだから、はいはい、
口が悪いですよいやいやいや分かりますけどね、
なんか、あんまよく考えてない時期、
まあね、
まあ、考えてる人もいるだろうけど、私はもうチャランポランだったので、
同じくそうでした
20代になってやっとなんかこう社会、社会とはみたいな、
なんか社会的物心つき始めたかなみたいなね、
なんかすごい準備期間な気がしてて、うん、大人になる、
うん、
なんかなので30になってやっとこう自立、うん、自立とはまたちょっと違うんだけど、うん、精神的にもやっともう、まあ、遅いんですけど10年か
けて、いやいやいやいやいやいやいや、
そう
大人になれる、
なんか大人になれるぞみたいな、
あなるほど、
そうそうそうそう、
なんかそういう30歳ってのは、30歳っていうか30代ってのは、うん、そういう年齢だなっていう、うんうん、認識があったわけ。
もう誰も助けてくれないってなるかなって。
そういう角度からね。そういうことね。そうそうそう、確かに。それはそうかもしれない。
もう30でしょ、みたいな。
うんうんうん、
やっぱ、20代前半って、いろんなところから、なんか、やっぱ、後輩だし、
うんうん、
こう、可愛がってもらえるというか。
うん、
いろいろ先輩方が教えてくれるのが多分20代だけど、
うん、
30になったら逆じゃないですか、うん、今度、
まあ、そう誰かの面倒を見たりとかね、
そうそうそう、後輩ができてきたりとか、
うんうん、
その舞台とかの座組だと、うん、今まで下だったのが、うん、自分がやっぱ中堅どころに、うん、まあ、座組によってはですけど、うん、30っても、うん、下手したら最年長、
うん、
そう若い劇団とかだったらなるから、
うん、
それがなんか新鮮だな
と。確かに
今までも先輩にずっとついていこうみたいな感じであったんで。
ガオリンはあれだよね、うん、劇団とかは入ってない、
入ったこともない、ない、
そうよね、
うん、
上京して、
はい、
大学入って、うん、じゃあお芝居始めたのはあれ、オーディション受けたりとかみたいなことは、
お芝居始めたのは20歳です、
うん、
オーディションを受けたのも20歳です。本当に何の知識もなく
受けようと思った、なんちゅうの舞台は、あ出たいなと思って
当時、
うん、
私もともと芝居やりたくて出てきたのもあったんですけど、
うん、
あ地元が愛知県なんですけど、
はいはいはい、
18高校卒業して、まあ、大学でこっちに出てきたんですけど、
うん、
まあなんか芝居やりたいなと思いつつも知り合いがいないから、
うん、
何から始めていいか分かんないみたいな、
うんうん、
養成所に入るにも、
うん、
そのまあそれなりに資金が必要だったりとか、うん、まあなんかもう本当に知識がもう誰も知り合いがいないから、うん、役者の、
うん、
もうその当時、
うん、
ミクシー流行ってた、
あミクシー
ミクシー今はもう全然もう今もあるけど、
あるけどね、まあ
まあ、
やってないけど、
もう、はいはい、前ミクになろうみたいな、うん、あの時期ですよ、
あの時代に
あの時代に
大学時代そうだったわ、
そうそうそう、
はいはいはい、
であのコミュニティがあって、
ありましたコミュニティね、
あれで演劇コミュニティに入ったんですよ、
うんうんうん、
入ってで、うん、そこでなんかオーディション情報、今でいうなんかコリッチとかで掲示板でこうオーディションとか見れるけどね、ミクシーのやつがその当時は多分流星期というか、
そうね、
そう、
うん、みんなミクシー見てるからね、
そうみんなミクシー見てた、あそこで多分なんかワークショップとか、
うん、
そのオーディションないかなと思って探してて、はいはいはい、本当にたまたまピンときたオーディションに1個受けたんですよ、
うん、
その
うん、
それがきっかけですね。そっから全ては始まりました
でもそっからずっとさ、
うん、
一人でというか、
一人
フリーでというか、
そうフリーランスが長かったですね、
やってきたわけでしょ。
そうですね。
あでもそっか、今事務所に
入って、今事務所に入りましたね。でも事務所、今の事務所に入ったのも、うん、一昨年ですね、一昨年の4月、はいはい、
じゃあまあ3年、
そう、まあ、20あれ今9、まあ7かな、27の時に、
うん、
だそれまではなので、まあ7年近くはフリーランスでした、
はい、私もずっとフリーだったんですよ。
あ
てかだからそれこそ火遊びで一緒になった時も、うん、まあ、当然フリーだったし、うんうん、一昨年の1月に入ったんでそれまでずっとフリーだったんですけど、うんうん、劇団っていうものに入ったことがなくて、うんうんうん、まあ、正確に言うと大学時代にちょろっとだけサークルに入ったことはあったんだけど、
演劇サークル、
演劇サークル、うん、でもそれもまあ4年間ずっといたわけじゃなくて、うん、もう1年とちょっとで、うんうん、まあ、辞めたというかサークル自体がもうちょっとこうなくなったので、うんうん、そこからずっと一人でフリーでやってて、うんうん、ワークショップ受けたり、まあ、たまたまオファーをいただけたらそれ出たりみたいな、うん、その期間が私もだから8年ぐらい、いやもっと10年ぐらい、いや8年、いや8年ぐらいか、
うん、じゃあ同じぐらい
やってて、うんうん、まあ、劇団に入って、うんうんうん、まあ、だいぶ状況は変わったなみたいな感じなんですよね。なんか多分ガオリンの活動スタイルだとさ、うん、映像系も結構やってるじゃないですか。
そうですね。なのでその20歳に受けたオーディション舞台だったんですけど、うん、その時の共演者の方で映像系をやってる人がいて、うん、その人になんか映像のワークショップに誘ってもらったんです。
はいはいはい。
だからもう知り合いが全くいない状況でも、うん、頼みの綱は共演者だったんで、うん、その20歳の1回目の時の舞台が、うんうんうん、でしかも座組が大所帯だったんですよ。40人ぐらい。
いや、おお。
そう。なんかオムニバスで3作品やったんで、結構な大所帯で、もうすごい先輩の方から、はいはい、そう、私ももう本当に一番下の下だったんで、その時に誘ってくださった先輩が、あの今もちょっとお付き合いのある映画監督の方のワークショップに誘ってくださって、うん、でそこからその人のワークショップとか行って、うん、でそうですね、映像系もちょっと勉強をそこから始めて、うんうん、なので始めた頃は本当に何でもやってるっていうか、うんうん、舞台正直私多分他の人たちよりなんか多い人は年間何本やってんだろう。かっちゃんの
6本とかやってたらまあまあ多いよね。6本から本当に多い人だと10本とか すごいスケジュールでやってる人いるけど、
なんか始めた当初そんなに年に2回とか、うん、1回とかの年もあったの、うん、で下手したらやらない年もあって、うん、あの本当その映像系だけの年もあったので、うんうん、去年初めて年に6回やりました舞台。
そんなに出てたの
去年6回です
。すごい2ヶ月に1回ペースで
ぐらいで。
そうなんだ。
3月4月6月7月9月11月
うわすげえ。
ありがたいことに。
いやすごいすごいすごい、それはすごいよ。私もそんなにめっちゃ高頻度で舞台に出てる方じゃないから、うんうんうんうん、年に6回は1回しかやったことない、うん、あ人生で大変だったと思った。いやーってなった。
いやもうなんかそう
疲れたーってなった
1本終えて次の稽古に入るみたいな感じ、
う
ん、
そうそう、終わる前に次の稽古とかが始まってて、うんうんうん、台本見てみたいな、うんうんうん、しばらくいいやと思ったもん、なんかその時は。
でもなんか現場があるのってありがたいなって思って。
それは本当
本当に常
々。それは本当そうだよね。ないと何もないもんね。
そうですそうですね。
うん、ね、私はなんかそれはちょっとあったんだよね。なんか、
うんうんうん、
なんかホームみたいなものが欲しいっていう思いがだんだん芽生えてきて、
あ
最初嫌だったの。劇団とか絶対入りたくなくて若い頃。
心境の変化って何歳ぐらいの時に。
あでもそれこそ本当劇団入る直前とかだよ。だから27、8とかだったかな。 それまでとか別にフリーでなんか、うん、まあ出れる時出てワークショップとか受けて出ればいいやみたいな感じだったんだけど、なんかだんだん心もとなくなってきて、
うんうんうんうん、
自分がなんかもう何のために演劇をやってるのかみたいなこともちょっと分かんなくなってきた時もあったから、そうで、なんかやっぱり思い出す、私が思い出すのは高校時代のことなんだけど、私演劇部だったからずっと中高一貫の女子校で、なんかそこでのことがやっぱりまあ本当にさ、そんなめちゃくちゃうまいとかじゃないし、そんなに強豪校とか何でもなかったけど、楽しかったし、人生ですごくやりがいを感じてた時期だったから、でもその時のことって考えると、やっぱなんか自主的に何でもやりたいっていうか、言われたことやるんじゃなくって、はいはいはい、こうしたい、ああしたいみたいなことを意見言ったりとかさ、そういうことをしてたよなっていう。この団体とか作品のために何ができるかとか何がしたいみたいなことを考えてるけど、なんか客演としてのスタンスの自分ってお客さんだなっていうことをちょっと思ったしたんだよね。なんか言われた通りにしようだったり、この劇団に合わせるとか、合わせるっていうか、まあ、もちろん好きな団体に出てることの方が多かったんだけど、なんか自分の主張みたいなものが結構揺らいでるなみたいなと思って不安に結構なったりもして、したらなんか身を委ねたいじゃないけど、どっかに身を置きたい、まあ、結婚したいみたいなことと近いのかもしれないけど、
よく言いますよね、うん、なんか劇団なんか結婚に近い、
そう、でも本当それに近い心境だった、うんうんうん、劇団に入りたいみたいな話をした時は本当にそれに近い心境だった、うんうん、で、まあ、だったらまあその時の自分の気持ちとしては、じゃあガリスクに入りたいみたいなことがあったから、
あ、
まあちょっとファミレスでお話をこうコショコショしてるとこうちに入れることになったぞみたいな。
そうだったんです。
そんなことが、
あの紅白旗合戦の時はまだ劇団員じゃなくて、
じゃないし全然劇団に入るとも思ってなかった。
あ、そうだったんだ。
思ってなかった。その後だね、だから、
あ、初めて見たのが紅白旗合戦。
そうだね、ガオリーが見てくれたのは紅白旗合戦で、そうですね、作品でちょうどそのさっき言った月食マスカレードっていうガオリンがスタッフさんで入ってて、私が出た作品で一緒にやった1ヶ月後ぐらいにちょうどね公演があったので、何人か共演者が来てくれたりして、
そうそうそう、面白かった、
うん、ありがとうございますそうだね、20代いくらでもねぼーっとできるけどね、いくらでもぼーっとできるけど、 やっぱ、
うん、
まあ10代もそうだけど、うん、まあまあ多感な時期ではありますよね。
そうですね、いろいろ失敗もしましたしね、うん、やってみては、
うん、
あ、これ違うなみたいな。
そうね、そう、うん、いや私もね実は一回事務所に入ったことあるんですよ。
あ、そうなん
ですか。大学生の時に、焦って、
へ、
あの大学3年生の時、うんうんうん、就活をみんながする、
はいはいはいはい、
あの時期があるじゃない。
ありますね。
しかもこちらの時期って就活が一番難しいと言われていたような
就職
氷河期だったんですよ。
はい、
で私はもう就職する気なんかさらさらなかったって、うん、で親はしてくれと言う、
うんうん、
じゃあ一応すっかみたいな感じで、まあ、なんとなく形的にね
事務所にね、
そうやったんですよ。やったりもしつつ、
うん、
でもじゃあ自分の就職、自分の理想を叶える就職として、この今後の自分の活動をなんか保証できる何か、
うんうん、
あ、事務所に入ったら親は納得してくれんじゃねみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そうか思って事務所に入ったんですよ。名前は明かしませんけど、
はい、
入ったんだけど、はい、何もならなかったんですよ結局。あ、1年ぐらい所属して
映像系の事務所だったんですか。
映像だね。でも別に舞台やってる、なんかその所属してる人のプロフィールとか見たら舞台も別にやってたから、うん、まあ別にどっちもだと思うけど、
うんうんうん、
まあ映像の方が多かったのかな、
うん、
まあやっぱり映像系でそうやってお金をいただくことの方がきっとなんか収益になるだろうみたいな、そういうのはあったから。だけどさ、何もならなかった。それは自分のせいもあると思うけど、なんかオーディションは1個も受けさせてもらえなくて、なんかレッスンみたいなものがたまにあって、
うんうんうん、
それだけで終わって、でなんか 決めなんかクラス分けみたいなのが自然とされてたらしくて何も知らなかったんだけど、君たちはやる気がないからここにいるんだみたいなことを言われて、はーってなってうっせーと思ってで、やめた。なんかお金とかも払った感じだったん
ですよ。まあでも1年で気づけてよかった。
まあね。かな。でもだったらなんか何もしないで何枚も払ってるくらいだったら、なんかその早稲田でまあもちろんあの演劇とかやってたから、だからそういう本当にちっちゃなところでいいから、自分がちゃんとなんか糧とできるような場所だったり、経験を積む方が、もし今後映像でやりたいと思うにせよ、絶対その方が自分にとっていいだろうと思ってやめますってスッとやめた。それ以来事務所とかは入ってないけど、そうそうそう。入りたいっていう思いはあるけどね、あるけど
今、まあ、なんか、ご縁みたいな、ですもんね。
そうかもしれないね、ガオリンって結構あの母親役をやることが多いんですか？そんなことない？
去年ぐらいからやっぱ年齢的なものもあると思うんですよ。あと 見た目というかその、もう言ったら学生役はもうできないので、なのでまあもともとそんな若い役はその等身大の役の時もありましたけど、でもどっちかっていうとちょっと実年齢より上の役の方が多かったので、去年が そうですね母親役が急に増えました、去年から。
そうだよなってなんか思って、次のさ2月の松沢クレハプロデュースの作品でも母親役
でしょ。母親役です。
で去年の松沢くんのさ、
そうですね、
私を知らないで、
はい、
もう母親役
で、母親役です。
あとさ旧石器時代の母親役や
って見てくれました？
なんか写真は見た。
あ、嬉しい。そう、去年あれは撮影は4月。
あ、そうなんだ。
そう、去年あの初めて CM に出まして、
初めて会ったんだ。
初めてなったん
です。嬉しいね。
そう、嬉しかった、あれも、ね、そうなんですよ、母親役、最初母親役で呼ばれてなくて、全然普通に旧石器人役で呼ばれて
旧石器人役すごい。
そう、そう、旧石器人役として呼ばれたんだ。現地でその監督さんがなんかこう、母親役をこうなんか決めて、たまたま私になったっていう。
ああ母親もしかしてそれが初めての母親役？
いや、
あった。
いや、前、
前やったんだ。
3年前ぐらいとかに、その企業用の VP っていう映像の作品で、あのその母親役をやったぐらいですね。なんか2回目かも。その CM で母親役、やっぱ赤ちゃん抱いてる役で。
でもやっぱじゃあ母親役多いね。
多いのかな。いやでも多い人もっとやる。
いやまあまあそれはね、それはなんかまあいろいろどういう場所で活動してるかとかヒントにもよると思うけど、私一回もないよ。
え、
そうだ、多分母親っぽくないからじゃない？
そう、
わかんない、わかんないけど。
そうか、そうか。まあ確かになんかそう考えると母親多いねって最近よく言われる。まあ、母親っぽいのかな。
そこら辺はどう思ってるんですか、自分的には。
どうなんだろう。なんかまだ全然自分が母親になるっていうイメージが実生活でなんか、昔そのやっぱ将来何子供欲しいとか、そういうなんかなんだ、夢としてなんか10代の頃とか語ってた気がする。なんかこう何歳で結婚、
わかります。
そうそうそう、
超わかります。
でも結婚のイメージがあの10代の頃から、なんて言ったらいいの、10代の時は私40過ぎに結婚すると思う。
遅っ。
そう、
どうした？
なんかもともと結婚願望がないところからスタートしてて、もうずっと、うん、それは小中高となんかあんまり結婚したい夢がなくて、
はいはいはいはい、
それがだんだんだんだんこう大人になるにつれ、年を重ねるにつれ、なんか結婚したいっていう年齢が近づいてきて、
うん、
で30後半でいいやって思ってたのが、最近はやっぱ30もう今月30になりますけど、ちょっと全然予定も全くないですけど、うん、もうできない、できるのかな、できるのかな、わかんないなと思って。
近づいてきたんだ。
そう、わかんないですね。
そっか、
全然だから全くもう予想できない。
でもじゃあ今は結構願望が、
願望、そう、
結婚したい。
いやでもどうなんだろうな、いやなんかすごく現実味がない、
うん、はい、現実的なんですね、結構考え方が。
え、そう、
違う、
そうなの、そういうこと。
え、じゃあ全部なんかさ、いろいろ自分が例えば女優やってるとか、そういうの抜きにしたら、だってさ、やっぱ30とかでさ、うん、結婚して子供生まれてとかなると、うん、その期間がいろいろ芸能活動みたいなものさ、難しいわけじゃん、うん、当然、うんうん、それってこれぐらいの年齢の人だ、女優さんってみんな考えることだと思うんだけど、うん、
絶対
それを抜きにしたら、
抜きにしたら、
抜きにしたら子供欲しいとか結婚したいとかっていうのは、
いや、あるある、
うん、
あるあるある。
やっぱさ、キャリアウーマンになっちゃ
う。そうか。
仕事を、仕事を大事にしてんじゃん。
マジ、あの、そう、男のなんすよ、多分。
うん。そんな感じする。
一回血液検査したことは、血液検査？
血液検査。
で、なんかこう、うん、ホルモンの数値が出た時に、男性ホルモンが多かったの。
そういう検査できんの？
なんか、でね、別の、なんて言うんだろう、まあ、うんうん、本当に健康診断というか、ちょっと、そう、なんて言うの、まあ、必要な時があって、
うん、
で、そしたらなんか、お医者さんに、うん、男性ホルモン多いねって言われて、
へぇー、
そう、
私もその検査したい。
まあ、それなんか女性ホルモンの、そう、なんかその、なんていうの、数値が、
うん、
見たときにやっぱ比べると、うん、女性ホルモンと比べると、うん、ちょっとなんか男性ホルモンが多いねみたいな、
他の女性というか平均的な女性の数値よりは多いねみたいな。
でもなんかそれって変化するらしくて、
あ、時期によって
だから多分、
あ、そうか、
母親、本当に母親になったら、うん、女性ホルモンの方が、
うん、
あ、じゃないとだってやっぱ
そうよね、そうよね、
子育てもできない、
うん、でも分かんない、男性脳とか男性ホルモンとかは、いや分かんないけど、なんかね、仕事できる感ありますよ。ありますよ。見据えてるもん、なんか何かを。道を見据えてるもん、ちゃんと。道見えてるもん、だって。
いやもう行き当たりばったりですよ。
ねって言うんですよ。
そう、行き当たりばったりです。
いやー、
突然結婚するかもしれない。
そうだね。そうだね。それは分かんないけどね。
よく突然結婚しそうとは言われる。
どういうことなんだろう。
私ももしなんかそういういい人が現れたら、
うん、
なんか交際期間そんなになく結婚しそうな気はしなくもない。
スピード婚的な。
スピード婚的な。
あ、
まあ全然。
そうなんだ。うん、
全くそのことに関してだからもう今すごい。いろんな団体さんに出させていただけるようになって、
うん、
そうですよね、
うん、
やっぱり、うんうん、役者って言ったら年齢関係ないじゃないですか。
もう、ほう、
なんていうんですか、ゴールがない。
ああ、はいはいはい、それは
そう、もう本当もう見えないゴールに、
うん、
てかそもそもゴールなんてないものなのではと思うんですけど、
うんうん、
そうだからなんか今母親役をやれてるのも、
うん、
で私は今40代が楽しみっていうのも、うん、なんかその時にやれる役みたいな、
う
ん、変化するじゃないですか。そうだね、
それは。
そう、それがやっぱ楽しいというか、うん。
そうね。そうね。
はい。
そうね。 母親役はやってみたい、うん、でも、うん、やりたい、
見たい、すごい見たい、
私お母さんのこと大好きなんですよ。なんか憧れとはまた違うかもしれないけど、うんうん、お母さんのこと大好きなんですよ、うんうん、なんかお母さんをやりたいだから、うんうん、っていうのはあると思う。私は普通に結婚願望もあるし、うん、別に予定はないけど、うん、あと子供がすごい欲しい、うん、あと子供が欲しいっていうかなんかね子孫が欲しい血をね残したいの。あ、なんか名前は、そう、名前はおそらく残んないじゃない、うん、名字は、うんうん、まあ、女だから向こうさんもらったら別だけどさ、
まあそうですね、自分の確かに
子孫も残す DNA みたいなっていうのを、うんうん、なんかねものすごい夢見た時があって、永遠に血が続いたらいいなみたいなこととかすごい思った時があって、
確かに
今はまあなんか落ち着いてんだけど、結構普通に結婚できたらいいなぐらいなんだけど、なんか我が血を永遠にみたいなことを思ってた時があって、子供はやっぱ欲しいね。単純に赤ちゃん可愛いとかそういうことはあるけど、血を残したい、なんかやっぱなんか生きてる意味はちょっとそこにある気もちょっとしてる。だから俳優も当然やりたいけど赤ちゃん欲しい、いや難しいみたいなね、いやもう30やし、ね、いろいろどうすんやみたいなね、
悩む時期です、
悩む時期ですよ、本当に。
すごい、なんか
まさか赤ちゃんの
話なかった
野球の話一個もしてないですから、ね、
してない今ね、うん、全くしてない
野球の話、全くしてない、もう野球の話いっかみたいな感じになってるからねこんだけなんかいろんな話したら、
ね、
なんかすごい
ね、う
ん
結構時間経つなっていう、
ね、そうなの、びっくりするでしょ、
びっくりする、
だからねいつも1時間とか話しちゃうんですよ。
いやこれは、うん、面白い
そいつは良かったです。
普段話せないことが、
はいはい、話せますよね、うん、いやなんかちょっといろいろ、あ、これあのガオリ実はダンス出身みたいな経歴があるっていうさっき話だったんだけど、
3歳、うん、3歳から、うん、そう今
なんか3歳
笑ってるの3歳から、うん、あのまあ、地元でモダンバレエを始めて、うん、あのまあ、世間一般でいうあのクラシックバレエはトーシューズを履いてやるんですけど、うん、モダンバレエはあのそういうトーシューズとか履かないで、うん、音楽も自由に、うん、本当に なんていうイメージ的にはジャズダンスに近いのかな、
うーん、
ちょっとあのあテーマパークとかでこう皆さん踊ってる、
はいはいはいはい、
ああいうイメージを持ってもらった方がいいのかもしれない。モダンバレエのイメージ、
わかりやすい、うん、確かにそうそうそう、どことなくなんかバレエっぽいかなみたいな、
基礎はバレエなんだけど、うん、もうあとはもう基礎はあるけど
振り付け自由だし、音楽も自由だし、確かにそうだよね、ディズニーランドとかでさ、うん、見ててもさ、うん、どことなくなんか足がポイントになってるみたいな、とんがってるみたいなね、はいはいはいはい、はい、
なのでそれもあってずっともうダンスに打ち込んだ青春で、うんうん、なので大学もまあ演技やりたいと思いつつも、うん、そのちょっとダンスしかできることがなかったので、当時なんかそのそう上京してくるときに、まあ、両親に専門学校はダメって言われたんです。本当はなんか映像というか芝居の専門学校に行きたいと思ってたんだけど、うん、ちょっと反対をされまして、うん、じゃあ得意分野行かせる大学ってなんだろうと思ったら、うん、もう日本女子体育大学っていう大学の舞踊学専攻っていう踊り専門の専攻がありまして、そこに、うん、まあ入学ができたので、うん、そこを、はい、卒業しまして、まあ、在学中に芝居を始めたんですけど、
もうさずっとダンスやってたわけじゃん、
うん、
で今はさあんまりダンスやってないわけじゃない、
今やってないんですよ、
いやこれなんかね、
うん、
いやいいんだよ、なんかさその道いいんだけど、うん、踊ってるガオリンもね、
あそうですね
いいですよね、
そう、まあ時々すごく踊りたくなる、う
ん、でもなんか単純に、まあ、踊ったらいいじゃんっていうことっていうよりはなんかその踊れるっていう体があることが私はすごい羨ましい、その身体能力って、うん、今演劇やってる東京の演劇人、うん、あんまないと思いますよやっぱり、 いっぱいいるけど、で踊りやってきた人もいると思うけど、うん、そんなに滅多にいるもんじゃないけど、結構演劇やってる人っていろんな道から来てるじゃん。
確かに。
それこそ昔から演劇やってましたの人とか、うん、大学でいきなり始めましたとか、うんうん、あの普通に会社で働いてたんですけど突然思い立って辞めましたとか、バスケ部でしたとか、うんうん、いろいろいるじゃん。
いっぱいいる。
で踊ってる人っていうのはやっぱりそんだけ引いてた身体能力があると私はすごい思うし、私なんか別に踊れないんだけどめちゃくちゃ踊りたい人なんですよ、うん、好きなの、なんか体を動かすのは好きだから、うん
うん、向いてる。
そうだから、なんかそういう人って羨ましい単純に、うん、そういう感覚がありつつお芝居をしてるとまた自分と違うんだろうなみたいなこととかも、物の見え方とか単純に所作だったりとかの人と違うんだろうなとか思うから、それは知らなかったから、ガワリンがダンスやってたっての知らなかったから、そうなんだと思って結構びっくりした。
あ、本当ですか。
うん、うん、
いやそう、
あんまりだってなんだろう、
確かに、
にじみ出てないもん私踊ってますみたいなお芝居してないもん、
うん、意外って言われるかも、うんうん、実は踊れるんですよ
普通にお芝居してても、
はい、
なんかダンスしてそうみたいなお芝居しちゃう人とかっていると思うんだけど、
うんうん、
ガワリンはあんまりなかった。まあ、私が見たのがかなりストレートプレーだったからっていうのもあるかもしれないけど、
でもやっぱ当時始めた当初はすごいやっぱ抜けきれなくて、
うん、ダンスが
ダンス姿勢で、
うん、
すごいもう姿勢が
良くて
そうそうそう、うん、
くるみたいな、
そうそうそう、なんか
パみたいな、ね、
そうなんかこう振り向きがみたいな、うん、パみたいな感じのが多かったから、うん、そうですね。だからちょっとまあそう考えると30はちょっともう一回踊りを、
うん、
なんだろう、もう一度改めて初心に戻って、うん、なんか今すごく踊りたい欲があるから、
そうなんだ。
やっぱなんか大学の時って授業がもう踊りダンスの授業があるから、
うんうん、
でももちろんもう全国からすごい上手い子が集まってくるので、うん、一回ちょっと嫌いになりかけた時があって、
大学時代に、
大学時代にダンスを、そう、それでなんかまあちょうど芝居を始めた時期とも重なり、そう、そうなんですよ。
なんかそっか、
うん、でもなんか
好きな人現れちゃったみたいなね、い新しい好きな人できちゃったみたいな。
でもやっぱこうもともとそのやっぱ人前に立つっていうところではやっぱ一緒なのでだし、身体表現っていう、やっぱ演劇も身体表現だし、
うん
うん、なんかすごく助けられているというか、なんかその踊っていた時の体の記憶がやっぱあるから、
うん、
それはなんだろうな、いろんな部分で、
うん、
役に立ってるって
ことなのか。いや絶対に生きてるでしょ。
生きてる。
だってもう20年ぐらいやってた
やってました。
そういうことになるよね。
そう、もう最近さ、もうあのそういうなんていうんですか、スタジオとかにも通えてないから、うん、たまになんか単発で踊ったりはするんですけど、
う
ん、ただなんか踊りを見せる場には今立っていない。
舞台
でもしなんかそういうダンスのある舞台とかたまにあるから、そういうところで踊ったりするけど、
うん、
そうだからこの間、うん、去年だから
レティクルとか出てましたよね。
あ、そうレティクル東京座さん、
うん、
で、あのオープニングとかダンスあったんで、
うん、
やっぱ楽しいな
と思って。はいはいはいはい。
そうなんですよ。
そっか。じゃあまた今後は何かもしかしたら。
もしかしたら踊る、
ねね、
私もなんか踊る柳を見せる機会も。
踊る柳。踊る柳。踊る柳見たいですね。
ね、そういう機会が。うん、できたらいいな。
良さそうですけどね。ガオリン結構タッパあるからさ、
あ、
見栄えがしそうだよね。
でも床線は何センチぐらい、
うん、私 166.5 ぐらい。でも最後に測ったの20歳の時、あ、嘘嘘、最後に測ったの18歳の時だからよくわかんないけども、そう、私あの高、違う、大学1年生の、
うん、
あの一番最初 の、身体測定、
うん、
健康診断、身体測定か、以来、
うん、
何にもやってないんですよ。健康診断とか身体測定とか。測る機会ある？
ない。 だからそう身長測ってないかも、そう考えると体重は測る
けど、そうね、体重はお家で、お家で測るんだけどそうだから2005年当時のデータしかなくて、身長とかも、うん、いや下手したら伸びてんじゃねえかみたいなこととか思ったりするんだけど、知らないけど166センチぐらいですね、うん、私は今、うんうん、代わりのどんぐらい、
私168
です。あ、でかい、私よりでかい。
そうでも同じぐらいだと思ってた、
ちょっとちっちゃいんだね、チベット、チベットだけね。
私もでも分かんない、変わってるかもしれない、
でかくなってるかもしれない。火遊びはね、黒がでかいからね。
そう、かなちゃんでかい、
特にだから何も思わないよね、自分らのことなんか何も思わないよ、黒でけえなみたいな。
今回も共演者で、うん、イケアちゃんが、
イケア、家具売ってるお店みたいな。
イケアさんって、
イケアさん、はいはい、
あ、じゃあ、イケアって呼んでるのは、うん、あれ、イケアはニックネームだ、
ニックネーム、本名違った、
池上だ、
あ、池上さん、池上さんだそうです。イケアさん、
イケアさん
大きいの、
172ある、あ、あるって言っちゃう、ちょうど昨日その身長高いねっていう話をしてて、
はいはいはいはい、まあね、いますよね、自分より大きい人なんかいくらでもいますよ、ね、じゃああれですか、もうなんか告知とかしちゃいます、告知とか、
結局あれだね、野球の話一切
しない、もうしょうがないよ、しょうがない、しょうがない、そういう日もある、
そういう日もある、
そういう日もありますから、そういう日もありますから、ガオリンなんかが、なんかっていうかもう完全にあれしかないんですけど、告知、ぜひぜひしてください。
はい、ですね、
はい、
もう今月の23日から28日まで、
はい、
その先ほどからちょっとお名前を出させていただいてた松沢クレハさんという、うん、脚本演出家の方の松沢クレハプロデュース、うん、We のためにっていう、うん、あ、ちょっと待ってくださいね、
いいですよ。
ちょっと待ってくださいね、あ、そう、あなたの短編集、
はいはいはい、
私の長編劇、これが正式名称です。
あ、
We のためにな、あなたの短編集、私の長編劇の、私の長編劇、
長編の方にね、
長編劇で、うん、演目が、うん、秋津優里のためのプレリュード、
うんうんうん、
あのファイアープレイ、秋津優里のためのプレリュードって言うんですけど、
うん、
あの火遊びさん の、うん、その松田さんが主催する火遊びさんの初演の作品なんですよ、うん、を再演、
うん、
再演いたします。
あー、そっか、あれか、松田くんの
ワークショップで、
ワークショップでやってるから
再演してて、
うん、
それ以来なので、
はいはいはいはい、
それが多分2年前とかなので、2年ぶりの再演です、
はいはいはい
はい、に出演させていただきます、
はいはいはい、
で、あの短編集と、まあ、長編劇があるので、まあ、日程がちょっと
タイムスケジュールが別なんですよね、
別なんですよ、
短編と長編が、
そう、なんか交互にあの長編短編、うん、来てるので、
うんうん、
ちょっともしよろしければ、うん、ツイッターなど、うん、あのチェックしていただけると、はい、あの
見てください、
はい、あの公式ホームページにも飛べますし、
はい、
あとありがたいことにこうチケット完売会も出ておりまして、
出ちゃった、
はい、そうなんですよ、
うん、
完売会、もう初日と千秋楽も完全に完売しております、
うんうんうん、
で、ついこの間追加公演が決まりまして、ありがたいこと、本当に皆さん、
それは長編の方、
あ、長編劇の方の追加公演が、土曜日の12時30分回が増えまして、
うんうん、
なのでそこがもう土曜日の12時30分回がおすすめです、
今そこ狙い目ってことですね、
今狙い目です、
まあ、土曜の昼だったらね、
もう土曜日の昼なんで、
ね、行きやすいよね、
そうなんですよ、
はいはい、
皆さんのなんかね、夜予定ある方もそこに狙って来ていただければなと思います、うんうん、はい、
会場の方が、
はい、会場が江戸川橋、
うん、
パフォーミングギャラリー&カフェエソラ箱、
エソラ箱
っていう、
エソラ箱は江戸川橋が一番多分近いけど、多分ね、あの神楽坂からも歩けないこともない、
あ
っていう、
そう、私も
豆知識、
なんか
行けますよ、行けますよって感じ、うん、
そうです、
エソラ箱、江戸川橋がダントツ近いけど、
確か江戸川橋駅から多分徒歩2分ぐらいで、神楽坂から歩こうと思うと10分ぐらいかか
る。あのゆっくりゆっくり歩く気のある人は
10分、そっちからで行きますよ。神楽坂から散歩しつ
つ、そうそう、時間に余裕持っていた方がいいよね。
そうですね。あの、遅刻に厳しい。
遅刻に厳しい。ま、だし、あと、まあ、意外とね、あの、こう、路地入るから、ちゃんとね、ゆっくりと会場を探した方がいいです。
そうですね。
迷わないように。そうそうそう。遅れていっちゃうとね、後ろの方に席になっちゃうかもしれないから、そうです、早めに行った方がいいですよ。
そうなんですよ。席が50席なので。
でも50人も入んだね、あそこ。
マックスで。
ギュッギュッになった
りとか。ギュッギュッでね
。
そうそう。うん、50席ぐらいなのかな、うん、多分そうですね、うんうん、なのでもう多分そろそろもう初日楽が売り切れてるので、うんうん、ちょっと他の回も三角マークです。
続々とね、
続々と、うん、あと土曜日の夜も売り切れてますね、
うん、売り切ればっかじゃないか
いやもう
ありがたいことですね。
いや本当ゆかちんが出てた月食マスカレードもちょっと近未来、
うん、近未来でしただ
ったじゃないですか。
そうだ、ね、月の話だったからね。
月の話、うん、で共通してるのがガールズ演劇、
うん、
もう
女の子ばっかりでね、
女の子ばっかり、うんうんうん、っていうのはすごく共通してますね、う
んうん、まあ、火遊びの一個の特色だよね、うんうん、まあ、男の子が出る時もまあまああるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
女性の話を書くっていう松田くんの、
そう、秋津ゆりのためのプレリュードはそうですね、近未来 SF の話になってますので、うんうんうん、そう、学校の教育制度が変わって、うん、義務教育とかがなくなっちゃった世界のお話なんです。
あれだからお家でなんか、
そうなんですよ、
学習というか
子供は15歳になるまで家で学習をするっていう、
お家でね、
お家でそのパーソナルネットワークサービスっていう、今でいう AI が進化した Android が各家庭にいるんですけど
ね、
そのパーソナルネットワークサービスの AI 機能を持ったにあの Android から学習をする
っていう、はいはいはい、
その秋津ゆりの母親、うん、
出た、はい、母親
です。
あのお母さん結構大変そうな役だよね。
そうなんです
よ。いやてか松田君のお芝居は大体みんな大変か。
いや
でも何かをすごい摩耗する感じの役ですよね。確か私の記憶が確かならば、
前回去年うん、去年もそうだ14歳の母親役やったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
去年 の、 その私を知らないでっていう作品で母親役をやらせた時も息子が14歳で、
うんうんうん、
今回
14ね、
今回も秋津ゆりは14歳なので、
うんうん、
14歳の母をまさか2年にわたって、うん
中2ぐらいってことでしょ。
そう、中2、一番もう精神的にもこうまだ未発達な、
うん、
これから大人になる時の、
うんうん、
一番結構大事な時期ですよね、
うんうんうん、
その時の母親役なんで結構その自分の14歳の時も遡りながら、
うんうんうん、
母親との記憶がやっぱ唯一の頼みの綱なので、
そうだね、
そう、
母になったことがない
から
ね、
母になったことがないか、もうやっぱ想像でしかないから、そうだよね、自分の母親をやっぱり常に、うんうん、もう本当ここ1年ぐらい母の観察ばっかりしてるかもしれない自分でも昔の自分の母どうだったかなみたいな感じ、
うん、でも実家は名古屋、
実家はそう愛知県
ですか、愛知か、
はい、うん、名古屋の
たまにしか、たまにしか、
まあ、年に2回とかかな、うんうん、この間、まあ、お正月帰ったんですけど、
うん、うん、
いや、まあ、大人になってからの方がちょっと仲がいいというか、いろいろ話せるようにやっぱなるじゃないですか。
うん、
だからあの時のお母さんこういう気持ちだったのかなみたいな。
そうね、
そう、
でも自分が母親になったら、
うん、
娘にあんなこと言われんのかなみたいな、あんな態度取られんのかなとか自分を見て思うよね。
いや本当に、なので
ごめんみたいな。
ちょっとなんか、まあ、キツユリのお母さんはすごく、うん、なんだろうな、本当に前回の去年の私を知らないでの母が過保護というか、 まあでも過保護感はすごく共通してるかもしれない、
心配
だもんね。なんかそのでもなんかベクトルがめちゃめちゃ違うので、
そうなの、
愛情のかけ方のベクトルが、そこがすごく今やってて面白いなって、その、
はいはい、
まあ、ぜひ見に来てほしいです、アクツイのためのプレゼント、
はい、23日から
初日、
はい、
で24日は短編集なので、24日はちょっとやらない、23が長編の初日で、24日が短編の初日、はい、
初日で、
で、まあ、25日からこう交互に
ね、
やって
くる、昼夜で、はい、はいはいやって。でね、1月17日はガオリンの誕生日だからね。
そうなんですよ、30歳の誕生日なので、はい、
皆さんぜひぜひ
ぜひ、もうこれ来てもらえることが、
ね、
プレゼント
プレゼントだよ
本当に
そうだよ、30歳になるから。
そうなんです、30歳初の舞台なんで、ちょっと
ほんまや
特別な思いも
ありつつだね、
はい、
はい、ぜひぜひ
ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです、はい。
じゃあなんかホームページ見たりとかツイッター見たりとかしていただきまして、はい、し情報の方チェックしていただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとここらで、アガリスクエンターテインメントからのお知らせの方もいくつかさせていただきたいと思います。まずですね、本公演、卒業式実行、こちらが2月17日から2月25日まで、チケットが絶賛発売中でございます。でですね、それに先駆けまして、いろいろちょっとイベントがありますので、こちらの方ささっとご案内させていただきます。最初が、1月20日に、感激三昧下北沢店さんの方で、イベントに参加いたします。感激三昧の方が1周年下北沢店が1周年を迎えましたので、こちらの方をね、祝福しに我ら向かいます。で6時から8時の間で、アガリスクはイベントを行いますので、ぜひぜひ、見に来てください。無料です。私は参加しませんが、後から客席の方にいるかもしれません。はい、あと2つ目、河野大高校の校歌、河野大高校校歌と卒業式の歌を歌う会、こちらが1月22日に、中野区の、施設にて行います。こちら劇中で使う、歌をですね、お客さんと一緒に録音しようっていうイベントになっております。こちら無料になっておりますので、ぜひぜひ皆さん、たくさんの人数が必要ですので、ぜひご参加くださいませ。あとですね、こちら同じく卒業式実行の、支援会を2月6日の火曜日の、夜7時から池袋のスタジオ空洞にて開催いたします。こちらも絶賛チケット発売中でございます。本番始まる前のプレビュー公演的なものをですね、お客様に見ていただいて、で一緒に、作戦会議をしていただくイベントになっております。ここは何だったのという質疑応答や、あとここはこの方がいいと思うなど、厳しい鋭い指摘など、そういったものをできる時間も設けておりますので、ぜひぜひ一緒に、アガリスクの本公演を作っていただけたらなと思っております。はい、そんな感じで、なんか意外といろいろ盛りだくさんのアガリスクエンターテインメントでございますので、本公演まで、ぜひぜひお付き合いいただけたらと思います。さて、ちょっとラジオの方ここらでね、締めに入りたいと思うんですけども、ガオリン、最後に2018年の広島カープに望むことは何でしょう。
いや、もう日本一です。もう今年はお願いします。は
い、もういきなり野球の話しましたけど
最後の最後にやっとできた。
やっとね。いやー、もうね、
いや
残念だったね。
もう悔しかった。
ただ
去年
横浜の勢いは
すごかった
よね。やっぱり
すごかった。かか、うん、もうなんだろう、敵チームながら、
うんうん、
いやもう悔しかったんだけど、うん、いやあれはもう、
うん、
横浜が強かった、
うんうん、いやね、めちゃくちゃ面白かった。
いや面白かった。
面白かった、うん、あのね、セリーグの、CS のファーストステージ、うん、阪神戦からして面白かった、うん、
いや面白かった。
面白かったよね超面白かったよね。
いやそう、でも去年ね、うん、あんまり試合見に行けなかったんで、
今年は行けたらいいね。
そう、リアルタイムでも
一緒に行きましょうよ。
あ、ぜひぜひ。
神宮よく行くんでしょ。
あ、神宮行きます。
私も神宮たまに行くんで、行きましょうよ神宮。
いや
いいですよね、夏の神宮はいいですよね。ビール飲んで。
そうですね、いや夏はやっぱね、
ソーセージ見て、みんな食って、
そういや楽しみが
行きましょうよ。
よろしく、
ぜひぜひ、
はい、
あ、そしたら私も、ビジター側あんまり座ったことないんで、実はセリーグ、神宮行くときは意外とヤクルト応援してるんで そっち行ってカープ応援しようかな。
楽しい、今度は、
ね、楽しいよね。私もスクワット応援やりたいです。
やりましょう。
はい、ね、去年は鈴木誠也がちょっと怪我しちゃったからね。
そうなんです。
大好きな鈴木誠也が、
大好きな誠也
今年は出るといいですね。いや、鈴木誠也はね、本当いい選手だからね。
いや、本当に
本当に怪我なく頑張ってほしい。はい、ささっと野球の話をしましたけど、
すごい最後にあっさり
いや、でも意外とやっぱり結構ね、こう、うん、本人のパーソナルに迫ることとか演劇の話とか面白いですからね。
いや、面白いですね。ちょっとまた、
うん、またまた
またぜひ
やりましょうよ。
ぜひよろしくお願いします。今度ちゃんとなんか野球の話
をしつつねぜひぜひやりたいと思います。あ、やばい、大事なこと忘れてた。次回の、次週の、モリエンテスラジオが1月19日の、前田ゆり子の旅は道連れ夜はお酒、でございます。で、次回のルートフォーベースボールが2月9日、の金曜日を予定しておりますので、そちらの方ぜひぜひお楽しみお待ちくださいませ。ということで、本日は柳香織さんゲストでございました。
どうもありがとうございました。
さよなら。
さよなら。